水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして水素エネルギー専門家のトロイです。今週も最新のニュースをお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。先週は長い進行になってしまい申し訳ありませんでした。今回からは分かりやすい進行で進めていきます。
はい、スージーさん、よろしくお願いします。今週は水素経済への移行を加速させる画期的な技術開発から各国の戦略的な投資、そして市場が計画段階から実行段階へと大きく動き出しているというニュースまで幅広い進展がありました。
それは楽しみです。早速今週の注目ニュースのヘッドラインから教えていただけますか？
はい、まずバーミンガム大学が産業排熱を利用した低コスト水素生成触媒を開発しました。米国エネルギー省は水素生産コスト2ドルパーキログラム達成を目指しています。プラグパワーは英国のグリーン水素プロジェクトに最終投資決定を行い、米国では税額控除の売却で流動性を強化しました。
なるほど。
アイマークグループのレポートによると、グリーン水素生産コストは電解層技術と再生可能電力コストが主要因だそうです。水素燃料電池車の市場では商用トラックは拡大しているものの、乗用車は伸び悩んでいます。
乗用車はまだ課題が多いのですね。
日本は液化水素輸送や重工業、製鉄、長期貯蔵に注力する包括的水素戦略を進めています。 IEA 水素技術協力プログラムは2025年に世界の水素協力が拡大したと強調しています。
国際協力も進んでいるんですね。
電解層技術では PEM、アルカリ、ソエック、AEM の特性とコスト削減の鍵が比較されています。 HF シノパワーは電解層から PEM 燃料電池までを網羅する総合水素ソリューションを提供。
中国の企業ですね。
中国の燃料電池車市場は年末の駆け込み需要から急落し、商業的実現可能性が喫緊の課題となっています。中国初の日産5トンの水素液化施設が稼働を開始し、液化コストを 40% 以上削減しました。
それはすごい効率アップですね。
天然水素の低コスト生産が世界のエネルギー計画を再構築する可能性を秘め、米国空軍もこの探査を開始しました。英国は2030年までに低炭素水素生産能力10ギガワットアワー目標を掲げ、水素対応建築物の導入を推進しています。
各国で目標設定が進んでいますね。
ライトバスとソラリスはバラードパワーシステムズの FCVV2C燃料電池エンジンを次世代バスプラットフォームに採用しました。インドの国家グリーン水素ミッションは2030年までに500万トン生産、700億ドル投資で国内製造と重工業脱炭素化を加速します。
インドも大規模な計画ですね。
ドイツは水素燃料補給および燃料電池トラック導入加速のため、新たな資金調達スキームを始動しました。アショックレイランドはインド初の水素燃料電池バスと水素内燃機関トラックを発表。
モビリティ分野も活発ですね。
カザフスタンは日本の包括的水素戦略からエコシステム構築の教訓を学ぼうとしています。中国は水素燃料電池船の安全性向上に向け、貯蔵キャビン内障害物が爆燃、通気プロセスに与える影響を研究。
海運の安全も重要です。
S&P グローバルはアジア太平洋地域の再生可能水素、アンモニア市場の動向と大規模プロジェクトを商報。同社は水素セクターが計画段階から実行段階へ移行し、2026年には世界生産能力が倍増の見込みと報告しました。
ポジティブなニュースですね。
チリはパタゴニアの風力とアタカマの太陽光で世界最低コストのグリーン水素生産を目指し、25億ドルのボルタプロジェクトを承認しました。世界の水素プロジェクトパイプラインは初期段階の開発が着実に進展し、実行段階へ移行しています。
着実に前進しているんですね。
オーストラリアは水素ヘッドスタートプログラムで主要再生可能水素プロジェクトを推進し、世界的輸出規模を目指します。スコットランド新興廃鉱は淡水なしで海水から直接グリーン水素を製造する技術を開発。
海水から直接ですか？それは興味深いです。
ITM パワーとプロティウムは英国で15メガワットのクロマーティープロジェクトから産業規模グリーン水素生産で戦略的提携。 カナダは324メガワットの風力発電と連携する年間3万トン規模の水素生産プロジェクトが条件付き環境承認を獲得しました。
各国が連携しているんですね。
プラグパワーは2026年6月11日に年次株主総会をウェブキャストで開催し、財務状況と将来戦略を報告。ベレンバーグは ITM パワーの目標株価を110ペンスに引き上げ、英国政府からの8650万ポンド資金調達を評価しました。
企業の評価も上がっているんですね。
そしてインドの廃原庫はインドでのグリーン水素アンモニア生産加速のため IFC から5000万ドルを含む1億500万ドルの資金を確保しました。
たくさんのニュースありがとうございます。本当に水素がエネルギーの主役になる現実味が増していますね。今日はどのような視点で深掘りしていくのでしょうか。
はい、今回は多様な製造技術によるコスト削減の可能性と主要国の戦略と市場の本格的な動きという2つの切り口で、特に注目の8つの記事を詳しく見ていきましょう。
はい、期待しています。では詳しく見ていきましょう。さて、トロイさん、最初のニュースはバーミンガム大学の新しい触媒技術ですね。これはどのような点で画期的なのでしょうか。
はい、英国バーミンガム大学が産業排熱を直接利用して低コストで水素を生成する革新的なペロブスカイト触媒を開発しました。これは従来の電解層システムが大量の電力に依存していたのに対し、工場などから出る排熱を効率的に活用できる点が画期的なんですよ。
排熱を直接利用できるというのは具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
既存のグリーン水素やブルー水素よりもさらに生産コストを抑えられる可能性を秘めています。触媒は150度から500度の比較的低い温度で水を水素に分解し、再生も排熱源で十分に賄えるためエネルギー効率が向上します。
それは経済的にも環境的にも大きな前進ですね。今後の展望はどうですか。
ええ、この技術が実用化されれば、工場が排出する排熱をその場で利用して水素を生産するといった分散型水素生産モデルの確立も視野に入ります。脱炭素化とエネルギー自給率向上に貢献すると期待されています。
まさに一石二鳥ですね。続いてのニュースは何ですか。
次は米国エネルギー省、つまり DOE の目標についてです。 DOE は水素生産コストを 1kg あたり2ドル、電解層システムコストを 1kW あたり250ドルから500ドルに削減する目標を掲げ、大規模なプログラムを進めています。
1kg あたり2ドルというのは現在のコストと比べてどれくらい低いのでしょうか。
現在のグリーン水素の生産コストは 1kg あたり3ドルから8ドル程度ですから、2ドルという目標は非常に野心的です。化石燃料由来の水素に匹敵する価格を目指すことで、クリーン水素の競争力を大幅に高める狙いがあります。
なるほど。具体的にはどのような技術開発に力を入れているのですか。
主には大規模で手頃な価格の電解層技術の開発、そして自動車用燃料電池向けに白金属金属を使わない触媒の開発を加速させています。これによりコスト削減と持続可能性の追求を目指しています。
それはグローバルな水素経済を加速させる重要な要素ですね。次はどんなトピックでしょうか。
はい、次は水素燃料電池車、つまり FCEV 市場の動向です。2025年の乗用車販売は約1万5000台にとどまった一方で、商用トラック分野では大幅な普及を見せているというニュースです。
乗用車と商用車でこんなに差があるのはなぜなのでしょうか。
商用トラックは長距離移動、重荷重輸送、そして迅速な燃料補給が求められるため、 FCEV の短い充電時間と長い航続距離という利点が最大限に生かされます。一方、乗用車はまだインフラ不足と車両価格の高さが普及の障壁となっています。
インフラの整備状況はどうなっているんですか。
2024年末時点で世界の水素充填ステーションの約 79% は中国、韓国、日本、フランス、ドイツの5カ国に集中しています。特にアジア太平洋地域がインフラ整備をリードしていますが、全体としては依然として不十分と言えます。
なるほど。商用車から普及が進んでインフラが整えば乗用車も増えていくのかもしれませんね。 続いては、日本の水素戦略についてのニュースですね。日本はどのような点に注力しているのですか？
日本は、乗用車向けの燃料にとどまらず、船舶輸送、重工業、肥料生産、製鉄、そして長期エネルギー貯蔵といった広範囲な領域での水素活用に焦点を当てています。液化水素の安全かつ効率的な輸送技術への大規模な投資が特徴です。
液化水素の輸送にはどのような課題があるのでしょうか？
液化水素はマイナス253度という極低温での貯蔵、輸送が必要で、極めて高度な技術的課題を伴います。日本は世界初の液化水素運搬船、水素フロンテアでの投資など、この困難な領域に積極的に取り組んでいます。
それは日本のエネルギー安全保障にも大きく貢献するのですね。
その通りです。エネルギー資源に乏しい島国である日本にとって、水素は将来のエネルギー輸送手段であり、国家のエネルギー安全保障を確保するための戦略的機会と位置づけられています。
グローバルなサプライチェーン構築に貢献しそうですね。次のニュースは何でしょうか？
中国の水素液化施設に関するニュースです。中国初の日産5トン水素液化施設が稼働を開始し、液化コストを 40% 以上削減したという画期的な成果を達成しました。
40% 以上の削減はすごいですね。これはどのような意味を持つのでしょうか？
はい、液化水素は体積あたりのエネルギー密度が高く、長距離輸送や大量貯蔵に有利ですが、液化には極めて低い温度と多大なエネルギーが必要です。この大幅なエネルギー消費量削減は、液化水素の生産コストを劇的に下げ、商業利用を拡大する上で重要なブレイクスルーとなります。
具体的に、どのような分野での利用が期待されますか？
北京、天津、河北地域での低空経済、燃料電池大型トラック、海上輸送、ハイエンド製造、新エネルギー貯蔵などの分野に、高品質かつ低コストの液化水素が供給されることを目指しています。
中国の水素エネルギーインフラ整備と脱炭素化を加速する、重要なマイルストーンになりそうですね。続いてのニュースは天然水素についてですね。これはホワイト水素とも呼ばれる新しい概念と聞きましたが。
はい。地質学的プロセスによって地下深くで自然に生成される天然水素の発見は、水素を再生可能なエネルギー源として再定義し、世界のエネルギー計画を根本から再構築する可能性を秘めています。抽出コストが 1kg あたり1ドル未満と試算され、グリーン水素よりも大幅に安価に生産できる可能性があります。
1kg あたり1ドル未満というのは驚きですね。それほど低コストであれば、普及が加速しそうです。
そうですね。肥料、鉄鋼、海運、発電といった産業に革命をもたらす可能性があります。米空軍も基地のエネルギーレジリエンスを強化するため、地下の天然水素を探査、利用するイニシアチブを開始しました。
しかし、まだ課題もあるんですよね。
はい。商業規模での生産はまだ限られており、地中での水素貯蔵に関する法的な問題も指摘されています。しかし、連邦投資税額控除などの政策支援が収益性を高める可能性もあります。
新しいエネルギー源として、今後の動向に注目ですね。インドの国家グリーン水素ミッションも大規模な計画だと聞きました。どのような目標を掲げているのでしょうか？
インドは2030年までに年間500万トンのグリーン水素生産を目指し、約700億ドルを投資する計画です。クルードオイル輸入依存からの脱却と、鉄鋼、石油精製、肥料生産といった脱炭素化困難な重工業の排出量削減を目的としています。
700億ドルとはすごい投資ですね。国内製造能力も強化するのでしょうか？
その通りです。CIGHT プログラムの下で15社に電解層製造契約が授与され、年間3000メガワットの製造能力を国内で確保しました。これにより、グリーン水素生産コストを 1kg あたり1ドルという画期的な目標に削減することを目指しています。
インドの取り組みは、世界の水素市場にどんな影響を与えそうですか？
インドがグリーン水素生産と利用の世界的リーダーとしての地位に押し上げられる可能性があります。国内製造能力の強化とコスト削減目標の達成は、インドがグリーン水素及びその派生物の主要輸出国へと変貌する道を切り開くでしょう。
新興国の力強い動きですね。最後は水素セクター全体の動きについてですね。計画段階から実行段階へ移行しているというニュースですが、具体的にはどういうことでしょうか。
はい、ハイドロジェンカウンシルの CEO が発表したように、水素セクターはこれまでの計画や研究段階から実際に大規模な施設を建設し、生産能力を拡大する実行段階へと大きく転換しています。2026年には世界の稼働中の水素生産能力が倍増する見込みです。
世界の電解層設備容量も増えているということですね。
A、S&P グローバルエナジーホライズンズのデータによると、世界の電解層設備容量は合計 3.7 ギガワットアワーに達し、そのうち 2.1 ギガワットアワー以上が2025年以降に稼働を開始しています。エネルギー安全保障とコスト意識の高まりがこのクリーン技術導入を加速させています。
これまで議論ばかりだった水素経済がいよいよ本格的に動き出したということでしょうか。
まさにその通りです。技術革新によるコスト削減、各国の政策支援、そして投資の増加が相まって、水素経済が本格的な成長期へと突入している状況です。脱炭素化が困難な産業での水素需要創出が市場の発展をさらに加速させるでしょう。
長い時間をかけて取り組んできたことがいよいよ形になり始めたという印象ですね。
今週は水素製造技術の革新によるコスト削減の現実味と、主要国が強力な政策支援で市場を本格的な実行段階へと押し上げている点が特に注目されましたね。
はい、バーミンガム大学の排熱利用や天然水素の低コスト生産の可能性、そして米国、日本、インド、中国といった主要国の大規模な戦略と投資は、水素経済の未来を明るく照らすものだと感じました。
これらの動きが、水素を基盤としたクリーンエネルギー社会の実現を加速させることでしょう。
今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。